フェイスとエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは、私エース一人でございます。すいません、どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
それだけポケットの中。健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
ですね、前回の放送でもちょっとね、鮭に今ツアーで一緒に回った鮭にゲストで、出てもらえないかななんていうことをね言ってたんですけども、実はですね、鮭にちょっと番組に出てくれないかってお願いしたところおいいよっつってすごくね快諾してくれたんですけども、快諾してくれたのはいいんですが、お互いに全く時間がなくてですね、毎日4日間連続ライブだったもんで、もうやんなきゃいけないことだらけで、準備が大変でリハーサルも大変で、特に鮭の場合後ろにね、なんていうんですか、プロジェクター、スクリーンを貼ってプロジェクターでいろんな画像をね、映像を流しながらのライブだったんで、それのタイミングのリハーサルとかものすごい大変なことになっちゃいまして、結局ねものすごく心よく引き受けてはくれたんですけども、時間がございませんでした。もう本当に申し訳ございません。ですので今日はね鮭といろんな、お話をして4日間回ったその内容というかね、模様をちょっとレポートしながら、そして鮭からねこれをじゃあぜひかけてくれって音源を、ね扱ってきてますんで、鮭の曲なんかも聴いていただこうかなと、思います。さて1月のあれは11からですか、11、12、13、14だっけ、あ12からか、鮭とねずっと4日間連続のライブですよ。結構大変でしたけども、初日が大阪の心斎橋相馬、そして、次が翌日が神戸のチキンジョージ、そして豊橋のエルノットで、4日目、最終日が、名古屋のエルサイズというね、ライブハウスを4日連続で回ってきまして、一緒にずっとライブをやってきたんですけども、僕がオープニングアクトを務めまして、そしてその後鮭のコーナーがあって、最後に鮭と、セッションをするというそういう内容でございました。それでね、鮭は三国さんというね、三国義隆さんというキーボードの人と2人でのライブだったんですけども、その三国さんと3人で最後、セッションの曲をやったんですが、これはなかなか内容がすごくてですね、ビートルズの、サムシングね、ジョージ・ハリスンの曲ですね、サムシング、そして、なんとピンク・フロイドのね Wish You Were Here、 放題は炎っていうタイトルのアルバムに入っております。タイトルチューンですね、 Wish You Were Here という曲なんです。これがアコースティックギターでずっとバッキングやってる曲なんで、ちょうどいいだろうということで鮭が選んでくれまして、でその2曲プラスローリングストーンズのホンキートンクウェメン、これをね3曲毎日やったんですけど、いやすごく新鮮でしたね。僕も今まで アコースティックのライブでやったことない曲ばっかりだったんで、でもね特にピンクフロイド、ビートルズのサムシング もそうですけど、ピンクフロイドの Wish You Were Here っていう曲はもう昔大学生の頃から好きで好きでずっと聴いてた曲、アルバムなんで、あのなんていうんですか、体に入ってるっていうかね、あの歌詞は一応歌詞カードを置いて見ながら歌いましたけど、そのメロディーとか歌い回しなんかはもうずっと耳から覚えちゃってるんで、すごくねあの楽でしたね。でとってもあの新鮮な気持ちで歌えて、しかも鮭とねハモるっていうこれね、10年前20年前だったらもう本当に想像だにできない、事態でございました。とっても新鮮です。しかも鮭のライブもまたとっても、これもまたあのインストなんですけど、全編インストゥルメンタルなんですけども、後でね曲聴いていただきますけども、あのアコースティックギターのなんていうんですか、可能性をすごく感じましたね、聞いてて。で以前あの大橋がやっぱりやってたようにね、あのループというねマシンを使いまして、今弾いたものをその場で録音して、もうその後ずっとそれを延々繰り返して流す、それに合わせてまた上に重ねていくというね、そういう機械も使ったりして、すごく刺激的でしたね。歌が全然ないのに、なんて言うんでしょう、退屈しないというか、まあ、こんな言い方失礼ですけども、まあ、それで映像もねあって、でまたいいんですよ、ギターの音色とかが。なんで来てくださった方々もとっても楽しんでくれたんじゃないかなと思ってるんですけど、非常に印象的な鮭の、ライブでございました。鮭のことご存じない方もねいると思うんで、ここで改めて、ちょっと紹介していこうと思いますけども、もちろん有名ですよね、レッドウォリアーズ、その前はレベッカにも在籍していて、で、まあ、レッドウォリアーズですごくかっちょいい、ね、ロックンロールギターでしたけども、30歳過ぎて前半の5年間をですね、なんとカリフォルニアにアメリカに行きまして、でその間にいろいろね、いろんな音楽的な経験をね積まれたりして、すごい結構大橋ともよく向こうで会ってたらしいです。でアメリカでずっと5年間やってる間に、人はもっと自然とこう通じ合うべきだっていうことをね、なんか強く思ったらしくて、で2003年からね、富士山麓、あれです、上九一色村の方なんですけど、あっちの方に今住んでるんですよ。ほんでもう山の中で住んで、その中で、レコーディング、自宅でねスタジオ作ってレコーディングしたりとか、してるそうなんですけども、そんな中から今回その自然と触れ合うみたいな発想から、アコースティックのアルバムを作ったんですね。タイトルが水と光の魔法っていうタイトルなんですけども、そのアルバムを引っ提げての、まあ、ツアーだったわけです、鮭にはとってはね。でそこにまあ僕がゲストで4本参加したんですけども、まあ、そういうアルバムを作って、今後もねずっとこのアコースティックでの、ツアーを続けていくみたいですよ。しばらく前ねフェイストゥエースで一緒になった、マウントデリシャスというバンドの方はちょっと今、しばらく休止みたいで、今はこのアコースティックのツアーでいろんなとこを、これからも回っていくらしいです。すごくねその辺のところを、熱く語ってましたよ、鮭は。ということで今日の1曲目なんですけども、ちょっとね短い曲なんですけども、1曲、聴いていただきましょう。小暮鮭武彦の、水と光の魔法から、青葉の歌、これを聞いてください。 そういうわけで、鮭のアルバム水と光の魔法から一曲聴いていただきましたけども、いかがでしたか？あのすごくこう澄んだ音色のね、アコースティックらしい音で、でもすごく広がりがあって、とってもいいですよね。こうあのフェスですもそうですけども、この鮭のアルバムもなんか景色がね、いろいろこう目を閉じるといろんな景色が浮かんでくるような、そんな、感じでございます。で、さっきもちょっと話に出ましたけど、鮭のマウントデリシャスというバンドでね、もう一昨年の10月になるんですけど、フェイストゥエースと、一本だけ大阪の心斎橋相馬で、一回限りのジョイントライブをやったことあって、もう僕はねその時がほぼ初対面、まあ世紀末やってた頃で、彼がレベッカだレッドウォリアーズでやってた頃に、すれ違ったことはあるんですが、ちゃんと話したのはその一昨年の10月のそのマウントデリシャスとの、ジョイントライブが初めてで、もう ほぼ初対面というような状況でだったんですけども、で、まあ、その時もねそんなに話する機会がなかったんですが、まあ、あの打ち上げでちょこちょこっといろんな話はしましたけども、今回なんと、4日間ずっと一緒にいて、でしかもね、初日の大阪が終わって翌日 京都じゃねえや神戸に移動する時に、なんと僕は、鮭くんの車に乗せてもらいまして、2人で、僕が助手席で、2人でね大阪から神戸まで移動したんですよ。まあ、その間、まあ、たかだか1時間ですよね、大阪から神戸ですから非常に近いんで、1時間ちょいでもついちゃったんですけども、その間にねいろいろいろんな話しましてね、なんかちょっと一歩近づけたかななんて思って、でその日以来神戸、豊橋名古屋、日を追うごとになんかねどんどんいろんな話をするようになって、でまたあのキーボードの三國さんという方がとってもね、なんていうんですか、社交的な方でね、三國さんも交えてなんかすごく、仲良く、和気あいあいと4日間過ごせたんですけども、とってもいい連中ですね。でね、鮭と僕がね誕生日1日違いということが判明しまして、僕は3月9日なんですけども、鮭は 3月8日ということで、まあ、年は一つ僕のが上なんですけども、へえなんていうね、そんな発見もあったりして、そんなこと別に発見しなくていいんですけどね、また機会があったらね、鮭とは一緒にライブやりたいななんて思ってます。鮭もそんな風に言ってくれてますんで、また機会があったらねちょっと僕もゲストで、参加しようかなと思っております。この辺でちょっとねお便りを紹介しましょう。京都のユミさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、番頭さん、おばんでございます。今更ではありますが、この度とうとうスマホデビューいたしました。 iPhone 買っちゃいましたよ。あー、買いましたか。前の携帯は3年以上使いました。私にしてはかなり長いスパンですが、エースさんにサインをいただいたので、おいそれと買い替える気にならず、周囲の塗装が剥げてボロボロになっても大切にしていたのですが、込み上げる涙を耐えながらさよならしました。なかなかね複雑ですよね。最初は文字を入力することもままならずメールの返信もお母さんのメールみたいな状態でしたが、ようやく少し慣れてきた感じです。いやー、それにしても楽しいです。一つ困ったことは、MacBook を使っている時についつい液晶をピトッとタッチしてしまうことです。ありがちですね。クラゲさんもそういうことありませんでしたか。後で聞いてみましょう。エースさんにはわからないだろうな。ふふふ、ほっとけ。近くに先生もいらっしゃることですし、そろそろどうですか。ツアコン業務が一段とはかどると思いますよ。こうおっしゃってくれてますけどね、僕ね画面に触るのってそもそも嫌いなんで、ダメですね。スマホはね、iPhone だろうが何だろうがタッチするっていうのがなんか嫌いなんですよ。でもツアーコン業務に関してはですね、もうフォーマットも出来上がってるんで、あとはもういろんな日付とかいろんなことをこう入れながら作っていくだけなので、大丈夫ですよ、ご心配なく。僕はスマホはどうも、ダメですね。まあそのうちひょっとしたら使うかもしれませんけども、まあ、当分は、今ので行こうと思っております。もう一つ行っちゃおうかな。あ、これですね。これ去年のクリスマスライブの、感想をいただいてるんで、もうね1月も終わりですから早く紹介していかなきゃと思います。これは岐阜県の文江さんからいただきました。いつもありがとうございます。 ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。2011年の締めくくりとなるフェイス2エースクリスマスライブ、大阪と名古屋に、参加させていただきました。ありがとうございます。このライブこそまさしくレコ発ライブ、しかもバンドライブ、楽しくないわけないやん、盛り上がらないはずないやん、ロマンチックなクリスマスなんかではなく大騒ぎのクリスマス、それこそがフェイス2エースのクリスマスライブ。大阪ライブでは汗だくになっちゃったので翌日家まで取って返し、予定してたクリスマス用のこじゃれた洋服から、大急ぎではしゃぎまくり用の洋服にドレスダウンしました。ヒストリアが会場に流れ、ステージに登場された皆さん、初めてこの曲を聴いた時にライブのオープニング SE みたい、これからがライブが始まると感じた私、それが本当に目の前で繰り広げられようとしていました。ヒストリアの曲途中、ステージの皆さんが右手をスッと上げられました。それにこうして客席も右手を、初日大阪でこの様子を見た時に、これがフェイス2エースとファンの関係だと、強く感じました。何の打ち合わせも説明もないのにステージと客席が一体となる、これこそがフェイス2エース10周年の証なんじゃないかと。 ありがたいですよね。他にも新曲なのにサビのところで客席が一斉に拳を振り上げていたり、もちろん打ち合わせなんてしてません、みんなの気持ちがここで拳振りたいって一つになっているんです。歌詞や曲調は もちろんのこと、その曲に込められた思い全てが私たちに伝わっているからの反応なんだと私は思っています。10年やってれば10周年だけど、確実に着実にいろいろなものを積み上げられてきた10年なんだと、改めて感じましたということでね、文江さん本当に、ありがとうございます。他にもね、そうなんですよ、クリスマスライブの感想をねいろいろいただいてるんで、ちょっと今日は間に合わないかもしれませんが、なるべく早めに紹介していきますんでね、明けましておめでとうございますなんていうお便りもね、ひょっとしても2月に入ってからどんどん紹介すると思います。本当に後手に回って申し訳ございません。ということで、もう一曲ね、今日はちょっと鮭の曲を聴いていただこうと思います。今日の2曲目、小暮鮭武彦、水と光の、魔法というアルバムから、この曲を聴いてください。マウンテンブルー。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。申し訳ございませんね。なんか今日も一人でお届けしまして、本当だったらね、鮭、ね、ゲストで呼びたかったんですけど、で冒頭にも申しましたように、鮭もいいよって心よく引き受けてくださったんですけども、何分時間がございませんでしたので、またね、さっきもちらっと言ったけど、僕鮭のツアーにまたね、ゲストでちょこちょこって顔出すかもしれませんので、その時にはもう絶対鮭に、そして三國さんに、三國さんもね、キーボードの三國さんとっても愉快な人なんで、参加していただいてね、ゲストで、登場していただいて、また鮭の曲も聴いていただければなと、またよろしくお願いします。皆さんからのお便りもね、お待ちしておりますので、どんどんね、リクエストの方もお待ちしております。よろしくお願いします。今日はね、本当に一人で申し訳ございませんでした。また次回は本田が参加して、お届けしようと思っております。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら、港へと続く道を覚えてる。雲を追い越すよ。